武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
ちょっと変わった本でありますが、本屋でばったり目が合いました。どうしても気になって。
はい。
群れはなぜ同じ方角を目指すのか。
うん。
考えてみれば不思議じゃない。群れで飛んでる鳥なんか見て思わない？
いや、不思議ですね。
リーダーっているのかなとかね。群れって一体なんであんな風に、こうシンクロできるんだろう、
はい、
それを調べたという科学本で、これはもちろん日本の方ではございません。レン、フィッツァー著でございます。白洋社というところから出ておりまして、松浦あという方が訳してらっしゃいます。この群れというものを見ていこうと。群れはカオスのエッジにあるという不思議な言葉から始まります。
はい、
まず群れと言いますと、人間も群れですよね。
うん、
それから、魚、あるいは鳥、あとは原子や分子、これも群れ化するわけですな。
うん、
で砂漠の砂、そういうのも群れなわけですよね。
はい、
原子や分子、あるいは砂漠の砂というのは引力、積力、あるいは重力、風、隣の砂粒との摩擦とかによる、合力でいいのかな。そういうものがこう秩序を生み出していく。フライパンに塩を巻きまして、
はい、
下から熱を加えますと美しい縞模様になります。
え、そうなんですか？
わからない、
知らなかった。縞模様、
ものすごく綺麗だよ。もう本当にこういう縞模様のことをベナールセルというそうです。
はい、
そうやって考えたら不思議だらけじゃん、世の中って。よく考えたら、かな、うん、さん、ほらパイナップル、
はい、
よく見てごらん、均等に鱗がいっぱいパイナップルは腹に張ってるじゃない。はい、同じ模様で。
はい、
不思議だと思わない？
まあ考えればね。
そこまで並べなくてもいいじゃないかというような。ね、
はい、
それに比べて生物の群れはと言いますと、原子や砂ほど規則的では ありませんけども、同じ方向を目指す自己組織化という不思議な秩序を持つことがあると。
うん、
で、集団というのは複雑適応系とか呼ばれたり、創発という秩序を持ったりします。これ創発っていうのは脳の時にお勉強したやつですけど、
はい、
どんな風に言っていいのかな、なんかね、ある砂粒に二つくらいの規則を与えて動かすと生き物のように振る舞い始めるという、うん、そういう現象を創発、創造の層に発信、
はい、
発売の発を書くんで、ありますけども、そういうもの、その群れというものが群れになった段階で、ある秩序が生まれた瞬間に群れ知能、群れだけが共有する知能、スウォームインテリジェンスというボタンがポンと入って、うん、群れで行動するようになると、
はい、
でその群れ知能は群れのどこにあってどう起動するのか、群れというのは考えてみれば確かに謎であります。例えば狩りが V の字描いて飛んでるの見たことある？
あります。
見事な群れだと思わない？あの見事な群れなんですが、かなさん、V の字の狩りの群れ、リーダーはどこにいると思う？
真ん中っていうか一番さ、先頭の
V のな、
V の先頭のところ、
逆なんですよ。
あれ
ね、先頭にいるのはね、一番年取ったジジイなんですよ。後ろにリーダーはいるんですよ。
なんでだ？
つまり見捨てていかないように群れを形成する。
おじいさんを置いていかないように、
うんうん、
おじいさんが前の。
うんうん、群れには、群れに なった段階で、群れ知能という、個人が持っている能力と別の能力が、ふっとこの、宿るんですな。
はい、
一体その複雑な秩序を作るその群れというのはどのようにして何が関与しているのであろうかと、
はい、
でまずは手っ取り早くでありますけども、動物の方から見ていこう。イナゴ、
はい、
これはですね、本当に面白くて、イナゴ一匹はただのイナゴなんですけども、群れになってくると性格が変わるんです。
よくイナゴの大群が集まってるの？
そうそうそうそう。これは砂漠飛びバッタ でいいのかな、うん、そういうのがおりまして、これはですね、仲間が増えますと神経伝達物質セロトニンが増えて社交的となり、さらに仲間を求めるという。ほんでその体つきも黒っぽくなって、行動半径が広くなり、大移動を開始する。
色も変わるんですか。
色も変わるんですよ。
へー、ね、
こういうイナゴの大群、これが国を滅ぼすぐらいの巨大さになって移動し始めるという。もうアフリカなんかでは昔からある悪魔のたたりの象徴なんですね。
はい、
その群れのその凄さというのをね、明日からまたゆっくりね、解説していきたいというふうに思います。はい、この次また明日のマネタの上で。